本日の聖書朗読箇所は民数記13章25節から33節です。司会者が拝読させていただきます。40日の終わりに彼らはその地の偵察から戻った。彼らはパランのアラノのガディシュにいるモーセとアランおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、2人と全会衆に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め上れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察に来た地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人流救済計画46ガディシュバルネア事件と題しまして御言葉の取り次ぎをしていただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。今日のシンガポールは本当に爽やかな天気で輝いていますね。しかし日本では大雨で、特に九州また広島において大変な被害に遭っておられる方々がいることをニュースで見聞きしております。日本の皆様の上に心から主の守りと助けがありますようにお祈りをしております。私のふるさとの北海道もですね、長く真夏日が続いておりましたけれども、先週から急に気温が下がりました。木曜の朝、北海道稚内市何度だったと思いますか？朝 2.6 度、霜が降りておりましたね。そしてこの8月上旬の 2.6 度というのは128年ぶりの寒さでありました。過去に例がないほどの暑さとかって散々言われてたら、過去に例がないほどの寒さとかね、過去に例がないほどの雨とかね、まあ本当にいろいろなことが起きているなと思いますね。自然界がうめいていることを痛感いたします。特に北海道の中に朱鞠内という面白い名前の町がありますが、5日間で30度以上下がったということで、まあ、1年中25から33の間を行ったり来たりしている私たちシンガポールに住む者としては、その落差は考えられないなと思います。そして今日は8月15日敗戦記念日の日ですね。あの時から76年が経ちました。そして私たちはこの礼拝堂が1942年から45年までの間、日本軍がこの島をですね、湘南島として統治した時の武器庫として使っていた、そのような屈辱を与えた場所であったにもかかわらず、シンガポール人クリスチャンの愛がですね、ぜひここで日本語礼拝を行ってくださいと言ってくださっている、その礼拝が45年間ここで脈々と続いているということに対して、人間の憎しみを超えた神の愛、それがこの礼拝堂にも込められているなということを痛感いたします。先週私はレビ記の16章から大食材の日というテーマでメッセージをいたしました。何度か繰り返したフレーズ、それは私たち罪人が 聖なる神に近づくためには神の定めた方法によらなければならないというフレーズでありました。そしてそのことを実現させるために幕屋が作られたんだけれども、幕屋というハードがあればいいというだけではない。幕屋が罪のなだめのために正しく機能するためにはどうしても二つの存在が必要だと。一つは祭司、もう一つは生贄だという話をいたしました。そしてあのレビ記の中で指し示されていたあの祭司、そして生贄、この両方は究極的には主イエス・キリストを指し示していたというのが先週のポイントでしたね。つまりキリストは私たちと神との間の大祭司となって至聖所に近づいてくださったというだけではない。その時携えた生贄の血はご自分の血であったと。つまりイエス様は祭司にもなられたし生贄にもなられたという、およそ人が考えつかないような方法でですね、私たちの罪の許しの御業を成し遂げてくださった。牛やヤギの血によってではない、ご自身の清い血によって私たちの罪を清めてくださったのがイエス様の十字架の御業であったということでありました。ですから十字架の上で息を引き取られたときに、まあ、あのゴルゴタの丘からね、700メーターぐらい離れたところに神殿がありますから、ゴルゴタの丘でイエス様をじっと見つめていた人が、あ、今神殿の聖女と死聖女を隔てる幕が上から下まで真っ二つに裂けたっていうことが見れたわけじゃないんですよ。これ離れてますからね。後で二つの話を総合させると、いや、あの時ねこんなことが起きてね、え、何時頃、金曜日の3時ぐらい、え、それってイエス様が息を引き取られた時じゃない。つまりそれまで絶対に私たちが近づくことのできなかったところに近づくことができるようになった。そこから語られているメッセージは、それまで幕屋の構造を見ますと、近づくな、罪ある者よ、聖なる神にそうやすやすと近づくなというメッセージを私たちは受け取っていたんだけども、あのイエス様の十字架の御業を通して近づきなさい、イエスキリストを信じて救われた者よ、いつでも神の恵みの御座に近づきなさいというメッセージが語られている。これが先週の結論でありました。そしてレビ記のそれ以降ですね、後半の箇所でモーセの律法の続きが語られます。レビ記ってのは27章まであります。はい、レビ記終了しました。よろしいでしょうか。民数記に入りたいと思います。そして民数記の1章1節、この言葉から民数記は始まります。エジプトの地を出て2年目の第2の月の1日に主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げられた。さあ第2年第2月1日、幕屋完成したのいつでしたっけ。第2年の1月1日でしたね。出エジプト記40章ということは幕屋が完成して30日経ったんだなということがわかります。いつまでここにいるんですか。先週ちらっとお見せしましたが、ここを出発するのは2月20日でございます。ということはあと20日あるんだね。じゃあここまでいろんなことを教えた上で残りの20日間神様はあと何を教えようとされているのかってことです。さあ民数記っていうぐらいですからね、まあ、英語では Numbers と言いますけれども、民の数を数える記録ということですので、この後彼らは20歳以上の男性の数を数えます。各部族ごとに。なんで数えるんですか20歳以上。それは3節、あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上で戦に出ることができるものをすべてその軍団ごとに登録しなければならないと。つまり軍隊を組織するんだということがここで言われています。 今シナイ山のふもとで行われていることは何か、それはイスラエルという国家が形成されるんだということでしたね。そしてこのイスラエルという国家は特殊なんだと、これは神の王国という国家なんだと。だからこの国家の国家元首は誰か、神なんだ。この国家の憲法は何だ、モーセの律法だ。この国家の生活の中心は何だ、レビ記で散々語られたけども礼拝なんだ。そしてこの国家には軍隊が必要なんだ。こうして国家としての形成が今なされようとしている。数えました、20歳以上の男性各部族全部合わせたら何人いたか、60万3550人でございました。まあ60万と覚えときゃいいですね。この言葉は何度か出てきましたね。成人男性だけで60万ってことは60万世帯いたということだから、一家族4人と考えたら240万人ぐらいの民族であったということがわかる。つまり兵隊として出撃できるものが60万人いるということです。じゃああと何を教える必要があるでしょうか。次はですね、宿営の場所なんですよ。行った先行った先でどこにキャンプを張るのかっていうことについても神様は細かくお命じになりました。このイスラエルの民の宿営のど真ん中に来るべきものは何ですか。幕屋です。その幕屋の東側に三部族、南に三部族、西に三部族、北に三部族、宿営しなさいと。宿営の場所まで神様はお決めになったんですね。で、それぞれの三部族にリーダーを立てろと。東の三部族のリーダーはユダ部族、南の三部族のリーダーはルベン部族、西の三部族のリーダーはエフライム部族、北の三部族のリーダーはダン部族だ。そして移動するときにはこの順番で行進せよ。非常に神様はこと細かなことまでね、指し示してくださいます。じゃあレビ族はどこに泊まるの。レビ族は幕屋のすぐ近くに宿営するんだ。そして移動だっていうことになったら、この幕屋を解体し、誰が何を運ぶということも全て決められていました。さあ宿営の場所も決まった、行進の流れも決まった、いよいよ準備完了。さっき2月1日だったけどもね、2月20日でございます。民数記10章まで行きましたよ。11節2年目の第2の月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。おお、いよいよ雲の柱が登った、お移動していく、さあ出発だということで、1年弱滞在したこのシナイ山のふもとを彼らは出発します。どっちの方向に、今ここにいますね。目指すはカナンの地ってここですよね。ってことはまあ北北北東かなに向けて出発。もうこれで教えることは皆教えたよ。1年間の特別訓練は全部与えたよ。あなたたちはできるよ、行けるよ、さあ行きなさいということで出発した。しかしどの辺まで行ったところでしょうか。旅の途中でこの民の得意技が始まる。イスラエルの民の得意技って何ですか。文句を言うことです。もうね、しばらく文句言ってないとね、文句言いたい、もう黙ってられなくなるんですよね。そういう欲望に駆られる方いらっしゃいますか。皆さん、この民の特徴です。11章4節彼らのうちに混じってきていた者たちは、ここから始まるんだな。混じってきていた者たち、これ出エジプト記の12章にも出てきたけども、イスラエルの民がエジプト脱出っていう時にどさくさに紛れて異邦人の奴隷たちも一緒についてきたって話しましたよね。でその人たちが結構いろんなところで文句の先導に立ったんだけど、今回もそうだね。混じってきていた人たち、者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いてこう言ったっていうんだから、 つまり言い出しっぺは混じってきた人なんだけども、それを聞いてるうちに、ああそうだそうだっていう風な気持ち、その影響をイスラエルの民も受けちゃったってことです。まあ分かりやすい例えを使えば、私も何度か聖地旅行にご案内いたしました。基本的にクリスチャンが参加するね。でもたまにノンクリスチャンの方で興味のあるという方も参加する。今まで私が行った聖地旅行、こういう問題は一度も起きなかった。全部うまくいったんですが、まあ仮の話ですよ。ノンクリスチャンで、あイスラエル行ってみたいな、じゃあ参加しようと参加していたんだけどね。そして他のクリスチャンの参加者たちは、わあこのことが起きたこの場所で聖書のメッセージが聞ける、なんて幸せなんだろうってみんな感動してるんだけども、このノンクリスチャンの方が、おいまた聖書の話、もういい加減にしてほしいんだけど、今日何回目みたいなね。もうちょっとさ、なんか観光とかお土産屋さんとかそういうのゆっくり見たいんだけどみたいなことをもし言い始めたとして、でそれまでそんなこと考えもしてなかったクリスチャンの参加者が、いやー恵みだとかと思ってた人が、あ言われてみりゃ確かにそうだよね、やっぱ松本先生ちょっと話多すぎんじゃないですかみたいなね、そういう影響を受けてだんだんその声が大きくなってきたっていうふうに考えると分かりやすいかもしれません。彼らはどういう欲望に駆られたのか、肉が食いたいまあ私たちも時々ね、肉が食べたいな今日はっていうような欲望に駆られることがありますが、肉が食いたい、ここまではいいんですよ。でもエジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカニラ玉ねぎニンニクも、だが今や私たちの喉はカラカラだ、全く何もなくただこのマナを見るだけだ、ということで彼らはマナに対する不満を言ったんですね。マナについては何週間か前に学びましたけれども、毎朝毎朝神が与えてくださった恵みの食べ物、しかも栄養満点なんだよね。このマナ食べてればですね、栄養のバランスが取れて、この荒野の旅を続けることができるようなマナ、いつもはわあ今日もマナが与えられて感謝だねって言ってるのに、またマナかよ、もう見飽きたわこれみたいなことになってしまったわけです。以前私は罪人の特徴として過去を美化する、そして自分を悲劇の主人公とするということを申し上げたけども、まさにその通りです。エジプトは良かった、腹いっぱい肉鍋のそばに座ってね、ジンギスカン鍋つっついてうまかったな、もう一回食べたいな、あったのそんなこと、奴隷が肉鍋つっつくことあるんですか、働けバシッてやられてたわけですよ。でもそんなことは全部忘れて、昔は良かったと言ったわけです。神様はこれを聞いてお怒りになりました。私があなた方に肉を与えられないとでも言うのか、いやだってこんな何もないところでどうやって200万人分の肉をほふるんですか、できないでしょうみたいな風に彼らは思ったかもしれない。神様どうしました。11章31節、さて主の元から風が吹き、海からうずらを運んできて宿営の近くに落とした。それは宿営の周りどちらの側にも約1日の道のりの範囲で、地面から約2キュビットの高さ、1キュビットって44センチ、2キュビットって88センチ、だからこれぐらいかな、これぐらいの高さにまでね、もううずらだらけですよ。さあ食べたいだけ食べなさいと、私がそれができないとでも思ってんのか、私が一つの風を吹かせたら200万人分の肉は調達できるんだという神様のメッセージがここに込められています。散々あの特殊訓練を受けて、いよいよ出発という直後に11章でこんなことがあったんだけども、12章で起きたことはもっと残念なことでありました。イスラエルの民からだけではない、モーセの身内から文句が出たんですよ。それはモーセのお姉ちゃんのミリアム、昔ねこのミリアムちゃんに助けられたおかげでねモーセは助かったんだけども、またお兄さんのアロン、もう自分と一緒に働いてきた戦友でしょ、しかし彼らが主はただモーセとだけ話されたのか、 我々とも離されたのではないかと言ったわけです。何モーセ一人で威張ってんの？私たちだって神様とコミュニケーション持ってるよ。私たちだっていろんなことを語る資格あるよ。なんかモーセばっかり威張ってない？みたいなことをですね、自分のお姉さん、そしてお兄さんから言われたんです。これ後でわかるけども、主導者はお姉さんだね。でこのアロンっていう人はね、あの金の子牛事件でもそうだったけども、やっぱりね、流されやすいタイプなの、彼はね。でお姉ちゃんがそう言うとね、ああそうかなと思って流されちゃうタイプ。この文脈の中であの言葉が出てくるの。この言葉ですよ、民数記 12-3。 モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。だから彼自身がですね、何をとかって言ってそこで兄弟喧嘩が始まるということではなかった。神様ご自身が介入された。介入してどうなったの？ミリアムはサラートに侵された、重い皮膚病になったわけですね。この後1週間ミリアムは隔離措置です。そのためイスラエルは1週間前進することができなかったということが起きました。モーセ大変だね。自分の民から文句言われるばかりかね。自分の身内からも文句言われてね。普通だったらやってらんねえよとかって思うんだけども、地の上の誰にも勝って彼は柔和であった。その上で今日の13章に入るんです。よろしいでしょうか。この13章っていうのはですね、イスラエルの歴史において非常に重要な章です。もう一回確認しましょう。それはカデシュバルネアというところで起きる。だからシナイ山からだー来ました。まあなんだかんだ言いながらね、ここまで来ました。ベールシェバっていうのは約束の地の南端ですね。だからイスラエルのことを言うときに別名ダンからベールシェバまでっていう言い方をする。日本のことを北海道から沖縄までっていうように、ダンからベールシェバまで、もう近いでしょ。一山越えたらもうカナンの地なんです。そこまで来まして、そこでベースキャンプを張った。でその時にモーセは各部族から一人ずつリーダーを選出させ、合計12名の偵察隊をカナンの地に派遣したんです。どういう土地か見てこいと。知らない。そういえばヤコブとその家族70人がこのカナンの地からエジプトに移住してきたの何年前でしたっけ？430年前だよね。だから430年前の記録しかないので、この430年の間にカナンの地がどんな風に変わってるかっていうのは彼ら知らないわけ。だから偵察してきなさい。どんな民族が住んでいるか、どんな土地か、どんな町々か、つまりそれはテント張って住んでるのか、それとも城壁を持っているのか、どんな作物が生えているのか、それ見てきなさい。偵察隊はくまなく行き巡りました。この後見るとね、イスラエルの北まで行ってる。大したもんだね、40日間で。くまなく行き巡り、実際にこういう作物が生えていましたという証拠品として、ブドウ、ザクロ、イチジク持ってきました。特に皆さんどっかで見たことありますか？二人の人がブドウを肩に抱えて歩いているロゴ、あれはイスラエル観光省 Ministry of Tourism のロゴですね。そんな大きなブドウも持ってきた。40日後にカデシュバルネアのベースキャンプに戻ってきました。おお、戻ってきたか。どうだった？カナの地どうだった？教えてくれ。はい。27節。彼らはモーセに言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。おお、やっぱり素晴らしい土地だったか。神様のおっしゃる通りだ。ここまでよかったね。ただ、このただが癖もんだ。ただ何？その地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって、非常に大きく、その上、そこでアナクの子孫を見ました。土地は素晴らしいんですけど、住んでる人たちはものすごく恐ろしくてね、なんてことを言い始めていたら、 聞いていたイスラエルの民がの顔がみるみる大ざめて、そんなとこ行けんのっていう風になったので、これじゃいけないと思って立ち上がったのがカレブ。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができますからと神の御心に沿った発言をしたんです。しかしもうかなり体制はですね、否定的な方向に傾いていました。31節。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。つまり10人だね。あのカレブと後で出てくるけども、ヨシュアは同じ意見です。残りの10人。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。つまり彼らはここで攻め登れないという判断を下したの。これ彼らに求められてたんですか？この偵察隊に攻め登れるかどうかを見てこいって言われたの？攻め登るのはもう決まってんでしょ？問題はどういうルートで入っていったらいいか、どういう戦略で行ったらいいかを探るために見てこいと言ったのであって、攻め登れるか登れないかをお前たちが判断しろとは言われてないんだ。32節。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。このままだったら行こうっていう方向に賛成票が傾くといけないから、ちょっと情報を操作しようと考えた。私たちが生き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。また民の顔が青ざめる。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えたであろう。ネフィリムってなんだという話ですね。だんだん彼らの話が誇張表現になっていくわけです。ネフィリム覚えてますか？もう去年の話ですけどね、人類救済計画始めてまだ 4、5回目、創世記6章を扱った時にも話しましたけども、4節、神の子らって誰？これは天使を指す言葉でも、天使は結婚しないね。ここで結婚してるってことは堕落した天使、悪霊のことだね、が人の娘たちのところに入り、悪霊が人の女性と結婚して子供ができるわけ？彼らに子ができた頃、またその後もネフィリムが地にいた。つまりその関係の中で生まれた人間とも言えない、何と言ったらいいんだろう、まあそういうのがギリシャ神話とかになって、半神半獣みたいなね、わけのわからないそういう神話となって残ってるのかもしれませんけれども、まあ、とにかくネフィリム、これは何かというと、悪魔が創世記3章15節で神様が約束した女の子孫として生まれるメシアの出現を阻止するために生み出したもの。これを見て神様は、これはダメだと、これは一旦リセットしなければならないと考えてノアの洪水を引き起こした。その結果8人以外はみんな死に絶えた。つまりこの時にネフィリムはみんな死んだんです。みんな死んだのにカナンの地にネフィリムいたの？いるわけないじゃない。だからいないものを見たっていうふうに言ったんですよ。こういうのを情報操作っていうんだよね。つまり彼ら自身もそういう、あれなんかでかいなあいつら、あれネフィリムじゃないかみたいなふうに思って、恐怖の心で見るとものすごく相手が巨人に見えるわけですよ。向こうから見たら俺たちバッタみたいじゃないみたいなね。バッタ対人間イコール人間対何でしょう。だいたい身長50メーターぐらいのね、ウルトラマンぐらいかな。だから身長50メーターぐらいのウルトラマンみたいなのがいましたよって言ってるようなもんだよね。いるんですか？いません。恐れの心で見ると相手が巨大に見えるから不思議ですね。ということで他の聞いてる人たちって自分で見たわけでないから、まあ行ってきた人の話信用するしかないんでね。しかもそのうちの10人までがそうだそうだってそういうことを言うわけだから、明らかなる情報操作で、それに対して判断するにも偏った情報で 群衆は判断するから当然恐怖におののく。出ました、これですよ、14章1節。すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。うわー、私たちは1年間もシナイ山のふもとで神様から特殊訓練を受けて、いよいよだって言われてやってきたけれども、俺たちはそこに入れないんだというふうに彼らは考えた。それだけじゃない、イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。そもそもエジプトから出てこないで、あのエジプトの地であの銃の災いが起きた時にね、門中とカモイに杉越の血なんか塗らないで、もうあそこで死んでた方がよかったよって。神様に救われたことをそんな風に言うのって思いますよね。あるいはこの荒野で死んでいたらよかった、もうマナなんか降らないでここで飢え死にしてた方がよっぽどよかったよ。何よりはなぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにするのか。わあ、そこに行ったら我々男たちは殺され、妻や子供はかすめ奪われ、彼らの奴隷とされてしまう。おいおい、そんな方向に行くぐらいだったらエジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。ここまで行ったんですよ皆さん。悪い方向に考える時の想像力の豊かさってすごいね。人間ってね、いい方向に考える時はね、想像力乏しいんだけどね、悪い方向に考え始めると、そうだきっとこうなってこうなって、そしてこうなって、こんな恐ろしいことが起きるぞっていうのはものすごく簡単に描けてしまうわけです。そしてエジプトに帰ろうっていうんだよ。エジプトに帰らないために、後ろの橋を焼き捨てるために神様わざわざ葦の海を渡らせたんでしょ。足の海渡ってきたことは、もうこれから絶対私たちはエジプトには帰らないぞっていうことの意思表明じゃないですか。これは大変だと思って、あ、ごめんなさい、4節ね。そして互いに言った、さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。だから頭は誰だ？モーセじゃダメだ。誰か頭になれという話にまでなって、これはやばいと考えたヨシュアとカレブだね。6節。するとその地を偵察してきた者のうち、こんな嘘が大声で語られていいんだろうか。嘘がこんな大声で語られるんだったら本当のことをもっと大声で語らなければならないと思った。まあこれが私がね、去年松本牧師の YouTube 聖書講座を始めたきっかけだったけども、まあある YouTube 見てたらね、本当にいい加減なことをですね喋っている、まあ、キリスト教に関して喋っている人がいたわけです。嘘が大声でこんなに語られているなら正しいことを語らないわけにはいかないと思った。この時にヨシュアとカレブはそうでしたね。ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、ちょっと待てと、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だったよ。だって神様が私たちのために用意してくださってる地なのだから、もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる、主が私たちにくださるのだから、私たちの強さによるのではない。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。このように彼らは必死になって発言したけれども、もうここまで傾いてしまった世論を立て直すには焼け石に水でありました。これ聞いてた群衆どうしたと思います？10節ちょっと行くの怖いね。これ10節行きますよ。しかし前回主は2人を石で撃ち殺そう、あいつら殺せって話になった。邪魔だとね、えせっかく世論がここまで来てるのに、それを逆に戻そうとする、そういう意見は不都合だ、不都合な情報は消せ、このように考えたわけですね。つまり全員が同じ考えであるべきだ、こういう反対意見は許さないという同調圧力であります。どうなるの？ヨシュアとカレブ殺されるの？ここでちょっと待てと登場するのが主ご自身でございます。 すると主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの子らに現れた。神様、これまでの会話聞いてどう思ってたんでしょうかね。なんということかと。私が一年かけて訓練したことを、彼らはここで我々を殺すために神はここまで導いたっていうふうに解釈するのか。まあそれはね、神様に対する人格攻撃だよね。神様ってすっごく意地悪いから、エジプトで殺しときゃいいものをわざわざここまで出して、で1年間わざわざ訓練させて、その上で殺すっていうことを考えているという、ここまで神様のご人格が否定されたらどうですか皆さん。神様ご自身が黙ってません。そして神様はこの時にモーセに提案します。これ前もどっかで見た提案だけどね。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にする。あなたって誰？モーセ。モーセ、もうこの民諦めよう。もう無理だこれ。こんなに私が一生懸命やってもこんな風に言うんだったらもう無理だ。前も一回提案したけどさ、お前から新しい民族生み出すよ。そこから新たな人類救済計画始めないかモーセ。これいつありましたっけ？金の子牛事件の後だよね。あの時も実は神様はモーセの牧者の心をテストしたんだよね。でそれに対してモーセはそれはなりませんって言ったわけだ。そして私を命の書から、私の名前を消してもいいからどうか彼らを救ってくださいと言った、あの感動的な場面を私たちは先日見たばかりだけども、今回もう一度モーセの牧者の心がテストされている。モーセどうした？またしても彼はちょっと待ってください神様、取りなしの祈りをする。すごいねモーセ、頭下がりますね。もし神様、ここであなたが彼らを滅ぼしてしまったら、これまでの流れを見ていた近隣諸国はどう言いますか？おお神様はやっぱりこのイスラエルの民をカナンの地に導くということができなかったから荒野で殺したんだと言われはしないでしょうか。神様は約束はしたけども約束を守ることはできなかったと言われはしないでしょうか。それでは神様、あなたのご栄光に傷がつきます。そんなことがあってはなりませんと、また捨て身の祈りをする。19節、この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してくださいお願いしたんですね。神はまたしても許してくださった。わかったモーセ、許そう。もう一回言いますけども、これは神様がモーセになだめられて、モーセの方が大人で、まあまあまあまあ神様そう怒らんでって言って、神様がそれもそうだなって言ったんじゃないんですよ。もう言わなくてもいいですねこの辺はね。神様はモーセを試したんです。そしてモーセの心が本当にこの民をこれからも導いていくにふさわしい器かどうかを試した。そして神様は許しました。許しましたけれども、22節、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印等を見ながら、イスラエルの民、神の栄光を見ました。見ましたよね、何回もね。シナイ山の上にね、雲が降りて、もう燃えるかまどのようになってね、雷鳴が鳴り響きね、ラッパの音が鳴り響き、地震まで起きてっていうね、その神様の栄光を見て、そしてエジプトでも見た、荒野でも見た、いろんなところで神様の素晴らしい印を見てきた、見ながら10度もこのように私を試み、私の声に聞き従わなかった者たちは誰一人どうなる。私が彼らの父祖たちに誓った地を見ることはない。私を侮った者たちは誰一人それを見ることはないと言われた。つまり神は彼らを許されたけれども、それと強制的裁きが下らないということではないということ。強制的裁きの強制ってのは、曲がったものをまっすぐにするという意味での強制ね、または教育的裁きって言ってもいいかもしれないけども、例えば子供が万引きしたら もうお前は子供じゃない、出て行けって追い出すことはしないけれども、お尻は叩くというのを強制的裁き、教育的裁きというわけですが、それは下す。なぜならば10度も私を試み、つまりね、今回のこの裁きっていうのは突然下った裁きじゃない。神はずっと今回だけは、今回だけはと忍耐してこられた。だから教育的裁きを下す必要がある。これでも何もしなければますます神をなめる、神を侮ることになるから、それを分からせる意味での教育的裁きを下す。誰に対して？今回のこの約束の地に入れないということに関しての責任は誰にあるの？29節。この荒野にお前たちは屍を晒す。私に不平を言ったもので、20歳以上の登録され数えられた者たち全員である。つまり先ほどの話し合いの中で議決権を持った者たち、20歳以上の者たち、ね。今日20歳になったばっかりの方もいらっしゃいますが、なかなか20歳というのはね、責任のある年齢だなと思う。自分の選択、自分の決断に対して、その結果に対して責任が問われる年齢だと。だから20歳以下の子供たちは約束の地に入るよと。つまり第一世代は入らない。第一世代で入るのはヨシュアとカレブだけ。第二世代が入る。あなたたちは入らないけど、あなたたちの子供は入るから、その子供が入れるようになるため、これから忍耐しなさいということですね。しかし30節、エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他はお前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。神様ってちゃんと一人一人の告白聞いてんだよね。あいつら石で撃ち殺せとかって群衆からは言われたけども、神様から見たら、ヨシュア、カレブ、よく言った、あの状況の中でその告白嬉しかったよってね、神様はおっしゃってるんだろうと思います。ということで最終節ですね。お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間、お前たちは自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何であるかを思い知ることになる。つまり20歳以上の人たちが全員死に絶えてから約束の地に入るということになるために40年かけますよと。今20歳の人は60歳、今30の人は70歳。とにかくこの40年の間に第一世代は全員死に絶える、そして荒野に屍を晒すんだと。だってあなた方さっき言ったじゃない、この荒野で死んだ方がマシだって言ったじゃない、自分の言った言葉に責任持ちなさいよと。イエス様もマタイの8章13節であの百人隊長に、あなたの信じた通りになるようにっておっしゃったでしょ。これ結構責任重いですよね。私たちはこの荒野で死ぬんだって信じた、あなたの信じた通りになるように、何の文句もないですね。ということで第一世代が死に絶えるまでの40年間、これから荒野を放浪します。これが神様からの強制的教育的裁きです。何人死ぬの？民数記だよね、冒頭にやりましたね。20歳以上の登録されたもの60万人、まあ、あれは男性だけだったからね、女性含めたらもっといると思いますが、その人たちは皆死ぬ。ついでに申し上げますと、先ほど偵察隊として行った12人の中の10人、つまり誤った情報を伝えて民に行かないという選択をさせたあの張本人の10人に関しては、40年待つまでもないこの場で疫病で彼らは死にました。これをカデシュ・バルネア事件と呼びます。今日のメッセージはカデシュ・バルネア事件。へえ、イスラエルの民ってバッカだな、あそこまでやってもらってこんなことやってたんだっていう話をするために、私は今日ここに立ってるのではない。カデシュ・バルネアとは聖なる地、ホーリーグラウンドっていう意味ですね。 私たちの人生の中でも時々要所要所にカデシュバルネアがあります。さあここで神の御心に従って前進するか、いや無理だ私はいけないと後退するか、後退したとしても最終的には行くでしょう、でも行くとすれば40年間遠回りしますよって話だ、ね、私60です。本当は61で神様が僕に成したいと思っている御業があるのに、いや無理です私にはって言って101歳でなったとしてね、何ができるんですかって話ですね。このカデシュバルネア事件から私たちは今日3つのことを学んで終わりたいと思います。第一に、これは明らかな越権行為なんですね。先ほど申し上げたけども、この偵察隊に求められていたことは土地や人々や住居を探ることです。行くことは決まってんの、ただどういうルートを通ってどういう戦略で行くかということを探るためにこの偵察隊を送った。しかし彼らは求められてないことまでやったんだ。私たちは攻め上れませんという結論を出したんだ。そんなことは彼らに求められていない。それは越権行為ですね。もしそうであるとするならば、今まで1年近くかけて行ってきたことは一体何だったのかという話になるわけだね。つまり神様が何を語っておられるのか、神様が行けとおっしゃってるのであるならば、そのことについてはもう結論は出てるんです。問題はどういうルートで行くかというだけの話です。だから私たちは神様が何とおっしゃってるのかを正しく聞き取らなければならない。ここをね、曲解すると何でもかんでもできるできるってやるのがいいことだっていうふうな結論を持っていくと、それもまた間違いですね。大丈夫、クリスチャンだからコロナにかからない、もうマスク外して何人でも集まりましょう、だって神様守ってくれるんだから大丈夫、だってカデシュバルネアであの人たち不信仰になったからなったでしょ、私たちは信仰を持ちましょう、それを信仰って言わないの。そういうのは信仰って言わないんですね。なんていうの、無謀って言うんだ。でその結果ね、悪名高い教会になっちゃうわけ、あそこはクラスターになりましたみたいなね、話になっちゃうわけで、神様が明らかにはっきりおっしゃってることに対して私たちが白黒つけることはできない。それを正しく知るためには聖書の学びを怠ってはいけないということです。二つ目、回帰不能点だね。回帰不能点ってのはこのライン越えちゃうともう戻れないよっていう。だって神様さっき10度持っていったんだよ。だずっとね、1回目2回目ずっと忍耐してて、でもねこのライン越えたらこれもう戻れないよっていうところを今回カデシュバルネアで越えちゃった。うわ、つまり突然下った裁きじゃないんだ。これまで積み重ねてきた不信仰の集大成、それがカデシュバルネアですよ。ガラテヤ6章に書いてある、神は侮られる方ではない、人は種をまけば必ず刈り取りもしなければならない。今回の刈り取りは40年の遠回りであります。なんともったいないことか。だからこの後、はるか後に書かれたヘブル人への手紙の中で、今日の章詩ですね、そこでもほらイスラエルの民見てごらん、私たち同じ失敗しないように気をつけようねっていうことでここで語られている3章7節8節ですから、聖霊が言われる通りです。あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、いつですか、カデシュバルネア事件でしょう。あれ見てごらん、あそこから反面教師として学ぼうねっていうことが語られているわけですね。今2点目まで言ったけども、ちょっと横にずれますが、回帰不能点という言葉が出てきましたので、イスラエルの回帰不能点って何回あったかっていうことについて考えたいと思います。1点目がこのカデシュバルネア事件、これがねイスラエルの最初の回帰不能点で、この時損したのは40年です。イスラエルの2番目の回帰不能点っていつだったか知ってますか。バビロン捕囚です。神様が偶像礼拝やめろやめろって預言者を送って何度も言ったのに、どうしても偶像を拝みたいって拝み続けた結果、バビロンに捕囚となってしまった。何年損したの？70年です。でも残念ながらイスラエルにはもう一つの回帰不能点があります。そしてこれが最大の回帰不能点です。何ですか？メシアの拒絶です。神がイエス様を送ったのに、こんなのメシアじゃねえって言って拒絶した。何年損したの？ 紀元70年に国を追われ、再建したのは1948年、まあ少なくとも1878年損した。気が遠くなりますね皆さん。そこから私たちは学ばなければならない。でも忘れちゃいけないのは、この時でさえ、ね、ユダヤ人は滅んでないんだ。回帰不能点は超えたけども滅ばない、滅びない、そして今も続いている。なぜならまだ役割が残っているからなんですね。ということで、カデシバルネア事件、1点目は越権行為、2点目は回帰不能点、3点目は牧者の心、これを学んで終えたいと思いますが、今回また改めてね、ズドーンときたのはモーセの牧者の心ですよね。だって彼とね、カレブとね、ヨシュアはね、神の御心知ってたんだ。少なくともこの3人は行くことが御心だと知っていたんだ。それなのにこの民は行かないという結論を下してしまったんだ。もう付き合ってらんないこの民、もう3人だけで行こうかって言ってもいいんだけれども、モーセはこの愚かな民とこの後さらに40年付き合うんですよ。80歳の老体に鞭打って120歳まで、もうお前たちのこと構ってられないって言わないで最後の最後まで付き合うわけ。これが牧者の心ですよ。ヨシュアとカレブもしかりだね。こんなことやっても時間の無駄だなと思いながら40年付き合う。それが信仰の共同体なんです。信仰の共同体ってのは運命共同体なんです。だから私たちが教会としてする判断、決断は次の世代にまで影響を及ぼすんだということを忘れてはいけない。まあ失敗したら失敗した時だよねなんていうことではなくってですね、それを刈り取るためにはものすごく長い時間が必要になってくるということです。でもモーセはこれから40年間その放浪生活も共に過ごすんですね。イスラエルの民の牧者がモーセであるとするならば、私たちの牧者はイエス様です。先ほどイスラエルの民は40日のあれはテストだね、あれに不合格だったんだ。だからイエス様が来た時に荒野で40日のテストを受ける必要があった。そしてイエス様はそれに合格、私たちのメシアとなることができるということを証明してくださった。しかし私たちはこの方を何度裏切り、何度悲しませ、何度がっかりさせてきたことか分かりません。それは重度では足りないかもしれない。神様は私たちに涙を隠してお尻を叩きます。教育的裁きは与えるかもしれない。しかしそれでもモーセがこの民を見捨てなかったように、イエス・キリストは私たちを見捨てることなく、たとえ私たちが遠回りしたとしても、その遠回りの道のりを私たちと一緒に歩んでくださるんだということを受け取りたいと思います。最後に申命記の31章6節を読んで終わります。強くあれ、これ今の話の40年後の話ですけどね、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。ほら、40年後もちゃんと神様、このどうしようもない民と一緒に進んでくださったんだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。イエス様はこの失敗の多い私たちをも見放さず見捨てないお方です。感謝します。じゃあ失敗してもいいかっていうことではなくて、できる限りこの方が指し示してくださる道をですね、私たちは歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、カデシュバルネア事件、非常に重い事件です。どうしてここまで神様が手をかけて訓練してきてくださったのに、こんな愚かなことをしてしまっただろうかと思います。そして私たちはそこから学びたいと思いますけれども、しかしこの箇所を通して彼らがしたことは越権行為であったこと、そして回帰不能点であったこと、しかし回帰不能点であったとしても、 神様は彼らを見捨ててはいなかったということを学びました。どうか私たちが、私たちの牧者であるイエス様が指し示す道に、さあ私と一緒に行こうと、あなたが招いてくださる道に素直に進んでいくことができますようにお願いをいたします。今週一週間の私たちの歩みを導いて、私たちが余計な遠回り、荒野の放浪をすることがないようにお守りくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。